沖縄釣り情報番組フィッシャーズゲート。この番組は今の沖縄の釣りとこれからの釣りを楽しむための情報をお届けする番組です。濃厚な釣りトークをお楽しみください。ナビゲーターは私、最近本当に初めて金縛りに会いました、330ショート。
万年検証園サコムです
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして、今回もですね、前回から引き続きで、ビッチューさんとビートラさんと TT さんにゲストとして来ていただきました。よろしくお願いします。
お願いします。
それではたっぷりとお楽しみください。いや、カチカチカチいいよ。前回からずっとカチカチカチで始まってる。これいいんすか、このままで。
いいんじゃない
カチカチカチリールの音が鳴ってますけども、今回もですね、前回から引き続きで、アブ500クラブのビッチューさん、ビートラさん、 TT さんに来ていただきたい、来ていただいてます。よろしくお願いします。
お願いします。
前回はこの、オールドタックルの話やら何やらを聞いていったんですけど、リールの話ですね。今回はですね、実際にこの使用してどのような釣りをしているのか、オールドタックルを使用してどんな釣り方をしているのかっていうのを聞いていきたいと思うんですけども、はい、どんな釣りをしていますかね。
いろいろ小物から、まあ、大物までやってます、
はい、お、幅広いんですね。
そうですね。
実際に釣れるんですか、これを使用して。
まあ釣れますね。魚も人もまあ変わってないので、昔から。
あ、
釣れないことはないですよ。
はい、何もなんかもう昔と今のリールの違いとか。
まあ、今のリールはオートマチック化して誰にでも使えるような感じになってるんですけど、やっぱり昔のリールは基本に忠実じゃないとちょっと使いにくいっていうのはありますね、う
ん、これって気になったんですけど、利点って何なんですか。昔のリールではどこがいいっていうの。
昔のリールはやっぱりシンプルで壊れにくいっていうところが一番の利点ですね。
なるほど。
で、皆さんブログ見てたらだいぶ釣ってますよ。腕ですよ、腕。
腕技術がやっぱりあるんすね皆さんプロですから、うん、TT さんめっちゃ笑ってるじゃないですか
小物専門だから
それでなんかビッチューさんのね、あの写真があるんですけども、集合写真とかじゃないですよ、写真あの魚の写真ですからね。写真があるんですけど、これ何ですか、ものすごいでかい僕あの魚の種類とかパッて見てわからないんですけど、魚ですね、これ。
はい、そうですね。
種類は何ですか。
これはあの沖縄ではガーラって言われてて。
ガーラ。
うん、一応ロウニンアジっていう種類ですね。
ロウニン、ほう、でかいですよ。これどんぐらいの。
これは一応まあもう リリースしてしまったんで、
はい、
現場であの測ってはいないんですけど、
はい、
まあ、手尺で測って、はい、全長1メートルぐらい。
全長1メートル。
はい、でそれから推測する重量でまあ。軽くても12キロぐらいっていう、
へー、すげー、
サイズですね。
これをなかなか取れない陸から、しかもルアーでだから。
ですよね、こんな大きいもの、うん、このルアーを使って、リールとルアーも使って。
そうですね、リールはこれを使って。今日はロッドはちょっと持ってきてないんですけど。
幼稚園生ぐらいじゃないこれ
どういうことですか魚の大きさがってことですか。
そうそうそう、幼稚園生、
まあ、確かにそうですよね、本当にそんぐらいでかい、うん、
でもこれでもまあ若い個体ですよ、まだ、うん、まだまだ大きくなる魚なんで、
うん、
引き方が同じサイズだったら絶対半端ないから、はい、取るのも難しいし、どんな感じのファイトだったのかな。
どんな感じのファイト、まあ手前で結構あのかかったんで、
はい、
短時間で取れたっていうのはあるんですけど、
はい、
やっぱり難しい魚ではありますよ、う
ん、なん引きとか強いですもんね。
もうすごいですよ
ガガガガガって引っ張れるんです
よ、言うこと聞かない大型犬みたいな
あ
そういう感じです。
あ、なるほど。自分小型でも引っ張られます、軽いんで。
そういう感じです。
このなんか別の種類の魚も、これも
そうですね、これはあのコチです。
コチ、
マゴチ、マゴチっていう、
マゴチ、ね、ああ聞いたことありますね、はい、これも結構大きいです。
これ
も
大きいですね、74センチ。これは一応測ったんですけど、
74センチ、
重さで言ったら3キロアップぐらいか
な。
沖縄のやつは県記録が 82.5 です、ね、82.5 だから結構大きいサイズ、
大きいサイズ、
うん、
すげえ。
でビッチューさんはまたの名はコッチューさんって言われるぐらいコチをよく上げる
コッチューさん、
コッチューさんって呼ばれてる。コチ釣りが
最近釣ってないですけどね
コチキラーだから
あれどんなその仕掛けで釣るっていうの
ちょっと仕掛けは一応まあ何でも釣れるんですよ、
はい、
そんな難しい魚ではないんですけど、
はい、
やっぱりこの底にいる魚なんで、
はい、
まあ、できるだけルアーをこう底から離さないような、
なるほど、
うん、感じで操作する、
はい、
感じでやれば、うん、あとはもう勘ですよね。どこに魚がいるっていうのはやっぱりもう
本当に勘ですか、やっぱり、
う
ん、
そうです本当に。
だいたい汽水のところにいる魚だから、
そうそうそう、こ
っちは、うん、で小魚とかエビとか食ってるタイプですね。
うん、であとまあここはいそうだなと思ったらもう通い詰めることですね。
お、
うん、やっぱり魚もあの食事タイムがあって、
はいはい、
うん、それをあのこの魚はこの時間帯に釣れるっていうのは、
はい、
まあ、大まかにあるんですけど、やっぱりそのポイントによって違うんですよ、
は
い、
実際
行ってみないと分かんないんで、
違います
もんね、うん、通ってみてやっぱり、
あのこっちに関して私が思ったのが、はい、この皆さんが使ってるのが正しいなと思った選択として思ったのは、
ほう、あ、道具ですか、
あの、うん、道具があの今の最新の道具って P ラインって伸びない糸を使いやすいから、何が何でも P みたいになると、はいはいはい、で硬いさを感度がいいさをってなると、
うん、
めっちゃ首振るんですよ、かかったら、
はい、
うん、
それに対応するために伸びるナイロンとペナンペナンの竿っていうのは、はい、めちゃくちゃ正しい選択だなと、これはなんか上げる理由も一つあるのかな。
すごいですね。これ今目の前にあるんですけども、コンパクトに収納。
小物用の竿です。
本当に、なんか今まで自分が見た竿の中で一番コンパクトに収まってる。
こんな魚を釣る竿じゃないですけど。
すごいですね。
これで実際に釣ってるんです
ね。実際で、そうですね。
竿の種類としては、沖縄には住んでいないトラウトっていうマス。マス族の魚を釣るために作られている。はい、
この今ある竿ですか、
はい。トラウト用の竿ですね。は
い、柔らかい
70、60センチぐらいですかね、
うん、
ぐらいの
重さ伸びますけどね、
あ、伸びた伸びたと思ったんですけど、このコンパクトの状態をって思ったかもしれないですね、今聞いてて、いや全然短いやしやいや、どのタイミングでかかってなったんです死に遊びやし。
サコムの一丁両断、今日はですね、環境問題の話をちょっとしてみたいと思います。皆さん環境問題っていう話をするとどういうことを思い浮かべるでしょうか。例えば沖縄であると、埋め立ての話っていうのがまず出てくると思うんですね。で、確かにそれも一つの環境問題っていうことにはなるかと思います。で、必要なところを埋め立てていくっていうのも私は分からなくもないんですね。で、その環境問題イコールその埋め立てだとかっていう風だけに方向に持っていくと良くないなと思うのが、本当は環境問題ってすごい身近なところにあることなんです。で、台所から出ることもそうですし、釣りをやる人っていうのはやっぱりゴミがどうしても出てしまうし、意図的にかわからないけど捨てる人もいる。それも立派な環境問題だと思うんです。だから近くに身近なところから環境問題が始まるっていうところを、その釣りを通して考えてもらえたら、いい方向に向かうんじゃないかなと思ったりします。一丁両断でした。
さあ、
で、
そうなんですけども、
皆さんもかなり釣ってるんですよ。 でなんか結構ハマってる
ビートラさんも、
魚とかってあります？
僕はやっぱり基本的にメッキの釣りが好きですね。
メッキっていうのは、
これの子供です、ね、お子ちゃまですね、はい、
へ
ー。で、友人がちっちゃいメッキを釣るっていう、はい、なんていうんですかね、トーナメント、一応
トーナメント、
はい、
ああ、そういう
大会毎年やってて、はい、どれだけちっちゃいメッキを釣れるかっていうのを競い合ったりするんですね。
あ、小さいやつほど取ればいいってことですか、
はいはい、で、TT さんなんかはこんなですね、は
い、あ、ありますね。
これはコーヒーのカンカンで作ったスプーン。
スプーン、
うん、
スプーンっていう種類の
ルアーですね。
本当は
本当はスプーンみたいな形のルアーですね。
そうそうそう、
先に針がついてて、うん、ちゃんと
市販のものはこんな、
はい、
ラジオでこんなって言っても
こんなスプーンの先みたいな、
スプーンの先、本当にもう、うんうん、それと似たような、
まあ、ルアーの原点と呼ばれてるですものなんですけど、
市販のものが 3g とかのぐらいなんだけど、
はい、軽いですもんね、
うん、でもこのカンカンでやったのは 1g とか、
よりちっちゃい魚を釣るために、うん、
もっとちっちゃい、本当に
そうそう、
自分で手作りで作ってますもんね。
これ三品茶です。
じゃあだから聞いてる人は三品茶渡さないで
ラジオの時
で皆さんあれなんですよね、ハンドメイドルアーを作るっていうのもされてますよね。
そうですね、ルアーを実際に手作りで、う
ん
う
ん、で手作りでっていう、あの皆さんそれぞれ作り方が個性があると思うんですけど、うん、
はい、
あのビッチューさんはどんなやって作ってるんですか。
あ、材料とか。僕は一応まあ材料はスタンダードの、あの普通のバルサっていう、
はい、
う
ん、
バルサ、バルサっていう木の種類ですね。
あ、
バルサ材、
そうそうそう、
模型作ったりとか飛行機の骨組みに作ったり、
浮力がある、
軽くて削りやすい
を使って僕は作ってます。ビートラさんが、
ビートラさん
すごい、また
画期的
な、画期的、ま
あ、紙粘土、
紙粘土、
はい、紙粘土を使って作ってるんですけど、
図工の時間ですか。
はい、そうですね、きっかけはTT さんの子供がですね、手作りでルアー作ってたんですよ。
は
で一生懸命あの流木拾ってきたりして、
はい、
工夫して作ってたんで、
はい、
子供でももうちょっとなんかこう楽に楽しく作れる素材がないかなって思って、
ね、は
い、
TT さんので
今ちょっとハマって作ってます。
え、なんでこれ紙粘土で作ってるって今おっしゃったんですけど、
はい、
紙粘土って溶けないですか、海水とかに。
基本溶けるんですけど、あの100均とかに売ってるやつは溶けます。
ああ実
際なので、初めは溶けるので作ってたんだけど、はい、やっぱりできるだけちょっとあの丈夫にしたいということで、
はい、
あのネットでいろいろ探してですね、はい、ちょっと耐水性のものを見つけて、
はい、はい、濡れても強いやつっていうの
を使っていますね。
で、
あの比較的あの有害物質が使われていないので、
はい、
まあ、環境にも一応人体には影響ないもので作られているので、まあ、海の中でも、
はい、
まあ、コーティングの問題はあるんですけど、中身自体はそんなに環境には影響を与えないんじゃないかと思います。
紙粘土で型作ってその上からコーティングして色とか塗ったりして、
はい、
自分でペイントとか、
そうですね、
すごいですもんね。もう紙粘土で作ってるなんて初めて聞きましたから。
あ、これ自分も初めて見て、はい、ビートラさんが、
はい、
発案したんじゃないですか。
いや、でもあのネット上では
出てるんですか。
あ、出てるんですか。
作ってる方います。
いや、でもすごいな。
でみんなで作ったので勝負とかしたら面白いだろうな。
実際にこの紙粘土で作ったルアーでも釣れるんですか。
はい、釣れます。
過去にどんなの釣れました。
いや、メッキも釣れるし、はい、チヌも釣れるし、
チヌ、
へ
え、いろいろ、
ヤマトビーも、はい、
何でも釣れるんですね。
はい、釣れますね。
すげ
え。ついでに竿とかも作った方がいいんじゃ
ないですか。竿
ネット作ってましたよね。
ネット
TT さんランディングネット、
ね、
魚取るタモ網自分で作ってから
TT さんが、
うん、
そういうのもやって、まあね、かっこいい、あの木を加工して曲げて、
あの、うん、板を、薄い板を、
は
あ、あの3日ぐらい風呂桶につけて、
は
あ、でつけたらあのしなるんですよ。
へ
え。曲がるから、
はい、
それをこのなんていうの、土台に合わせて、
はい、
今度またそれで型をつけて、
はい、
で接着していって。
これは何ですか。あ、網
の枠を、
うん、釣った魚をこうすくうための
網、
ランニングネットって言うんだけど、
板から作った
んですか。そう
へえ、そんなの実際作ってるんですか。
作ってみたら作れたみたいな。
やったらできたみたいな、
うん、
死に簡単な理由じゃないですか。さあ、ありがとうございます。ということで今回もですね、この3名アム500クラブさんのビッチューさん、ビートラさん、 TT さんに詳しい話を聞いていくことができました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ました
エンディングということで、もう早速時間の方がやってまいりました。告知があるということで、佐久間さん、
はい、告知がですね、
はい、
第3回シマンチュアングラーズネットワークフリーマーケットが、
はい、
平成25年4月21日日曜日、
はい、
沖縄市産業交流センター、合わせパヤオってあの漁協の中にパヤオ直売店ってあるんですけど、その隣で行われるそうです、
はい
はい、でいらない釣り具を集めて、はい、それを、販売した収益を、はい、被災地に送りましょうと、義援金として送りましょうっていうのをやってますので、
はい、
で皆さんいらない釣り具と、
はい、
あと、財布を、
はい、
パンパンにして、
はい、
あのぜひ買い物もして義援金を送っていただければと思いますので、
はい、
これ詳細はですねブログの方にあのリンク貼っておきますので、
はい
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、皆さんから何か告知等があれば大丈夫ですか。
あの今佐久間さんからもあった、
はい、
さんには、アブ500クラブからも、
はい、
たくさんハンドメイドルアーとかですね、
はい、
あとみんなメンバーから預かっているルアーがいっぱいあるので、
はい、
出したいと思います
ので、
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、お願いします。
TT さんなんかあります。
TT さん
ないですね。
TT さん前回も今回もそんなに喋らないっていう宣言してますからね。
でもあーしか言わないつもりだったけど、
リール回して
喋ってるもん。
リール回してって言われたら回すんですよ。リールだけは回す。いや回さんでいい。ビッチューさんとかもなんかメンテナンス メンテナンスしてほしいという人
これ以上忙しくなると困るのでこっちしません
マジじゃないですかはい、ということでありがとうございました、次回はですね3月28日木曜日に、夜9時からの放送です。またこの番組はインターネットポッドキャストでお聞きになれます。台風 FM ホームページまたは番組ブログからお聞きください。それでは本日のお相手は330ショート、
サコムと
ビッチューと
イートラと
TT でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうも。
いや最後までカチカチ鳴らすんですね一応みんなでカチカチ鳴らすんですね。
しつこさよ
この番組はワッペン製作と刺繍の店サコムワークスがお送りしました。番組ではスポンサーを大募集しています。お手軽価格で番組スポンサーになってみませんか。詳細は台風 FM 電話番号050-3539-1178またはウェブでフィッシャーズゲートを検索してください。